音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。どうもレディオ DTM 佐藤直です。いつも通りメンバー全員揃ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回が5月最後の回ということで、5月はジャズに関してね、長いこと長い道のりを歩んできましたが、今回が最後になります。もちろんゲストに来てもらっております。ヘンリーテニスから奥村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いやー、もう4週目ですよ。
あー、長い
長い道のりだったいやー、海越えてきましたからね、先週は。世界旅行をした気分ですよ、もう本当に。ジャズの話を聞きながら。これを聞いてる方は、先週ね、奥村さんから話に出たアーティスト名は全部調べて全部聞いてるっていう、もちろん前提で話進めて大丈夫ですかね。いるのかな、そんな強者がって感じですけども。いや、でもね、少しずつ皆さんもジャズの見識広がってきたんじゃないかなっていう気は正直してます。今回のこの企画。奥村さん、本当にありがとうございます。尽力して。
ありがとうございます。
で、今回なんですが、パート4ですね。今回もテーマ用意しました。こちらです。ロバート・グラスパーがターニングポイント。現代ジャズを語る。ということで、今回のトピックもですね、あ、すみません、岩橋くんの企画なんですけど、このジャズの岩橋くん、すみません、なんか追ってきもしちゃって。
いい
楽しんでますか？
あ、楽しんでます。
企画してよかったですか、この回？
いや、よかったです
いや、ほんとね、少しずつ影が薄まっていってるんですけども今回パート4のテーマも奥村さんの方からですね、ちょっとだけ用意してくれたトピックって感じですね。
はい
はい、ロバート・グラスパーがターニングポイントということなんですけども、
はい。
まあ、奥村さん、話にも何度か出てきましたね。今回、
ね、
今月のレディオ DTM のロバート・グラスパー。まあ、言ったら、今までの情報を言うと、東側で。
そうですね。
ニューヨークを拠点に。
はい。
で、ブルーノートに所属している。
そうですね。
この辺の話は出ましたよね。
出ましたね。
復習ですけども。で、こっから奥村さん、じゃあ何を話したいですか、ロバート・グラスパー。
そうですね。まあ、ちょっとまあ、遡る話になっちゃうんですけど。
はい。
ジャズって、まあ、大まかに言って、2回変革期があったんじゃないかなって僕は思っていて。
へ
ー。で、まあ、もちろん、勃興期からも、いろいろ始まってった中で、マイルスが現れて、
うん、
で、モードっていうのは新しく作り上げたっていうのがあって、
マイルス
デイビスが、そこで多分もうものすごい変革期だったんだと思うんですよ。
そのモードについては、簡単に解説をお願いできますか？はい、
そうですね。だまあ、そのモードっていうのは、いわゆる今までジャズが持っていた、その音階とかコードとかを、こう、一つのこう、敷居を作ることによって、形作ってしまうというようなものだったんですよね。まあ、これはまあ実際作曲している人じゃないと、ちょっといまいちうまくつかめないと思うんですけども。で、まあ、そういう状態で、まあ、できた変革の中でまたいろんな、ジャズのミュージシャンたちが活躍をしていく中で、
うんうん、
まあ、また新しい波が一個ボンと起きたっていうのがあって、それが、何週間にわたって僕が言い続けていた、その、ロバート・グラスパーとフライング・ロータスが東西で、ヒップホップとジャズを合体させたっていう流れなんですよ。
うんうん、なるほど。
これによって、うん、その、今までこうでなきゃいけないっていうのがわずかばかり残っていたはずなのに、
ええ、
こうでなきゃいけないがなくなってきたっていう、
うん、
もう俺が好きなことをやればそれがジャズなんだみたいな、
うん、
世界になってきたみたいな、
うん、なるほどね。
何を意味するかっていうと、ええ、そのフュージョンっていう新しい文化が生まれて、で、そのフュージョンっていうものがまた進んでいったっていうのがあって、うん、
なるほどね。
で、まあ現代ジャズもそのまあ例えばそのロックに関しては90年代とか大変革があって、
はい、
で、2000年代、10年代っていう形で、どんどん熟成されてって、ロックの多様化みたいなのが起こってきたじゃないですか。で、うんうん、その多様化されたロックが、ヒップホップとガツンとジャズの3つで合体してぶつかったのが、多分現代ジャズの生まれた瞬間
なんです。なるほど。
で、それで、 こう、そこで生まれた現代ジャズが、またどんどん進化していく流れがあって、多分、そこからまた違うジャンルに名前を変えてってしまったりはするのかなとは思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、なので今のところその音楽のジャズの歴史だけで考えると、そのモードが生まれた瞬間と、現代ジャズの生まれた瞬間っていうのはもう二つの革命的な出来事だったと思っていて。
はあ、面白いですね。なんかここで一個疑問になったのは、で、その第二の変革の部分で、ヒップホップとジャズっていう意味では、ヒップホップ側が割とジャズの音楽をレコードでサンプリングして使うってことは結構あったと思うんですよ。
確かに。
これ、変革とまで呼ぶっていうのは、やっぱその、ジャズとヒップホップがその演奏レベルで融合していくことっていうのがやっぱ変革なんですか？
そうですね。
うん、
まあそれって要は多分今おっしゃった通り、そのプレイヤーの方がヒップホップを意識してプレイする。
うん、なるほどね。そうか。
うん、
だからこれはある意味ヒップホップ文化のまあ急成長もあった上で成り立っているこの現代ジャズの文化っていうのもあるというか。
っていう気は僕はしてますね。
はあ、面白いですね。すいません、ちょっと話を落ちちゃいましたけど、まあそのロバート・グラスパーがまさにその中心人物、東側の中心人物であると。
はい。
どこがどうすごいんですか？
ああ、そうですね。やっぱりものすごい古典的なジャズもやれるんですよ。
うん、うん。
で、だけどそのすごい多分考え方が柔軟なんだと思うんですけど、
うん、
例えばまあ、ブラックレイディオっていうアルバムのシリーズで、うん、スメイズ・ライク・ティン・スピリッツをカバーしちゃうみたいな、いうような感覚も、その、しかもそれを思いっきりジャズ風にやればやれるのに、
うん、
思いっきりジャズ風にはやらないんですよ。
だ
あれって構造、もうジャズのコードに変えちゃおうと思えばいけるんだけども、
確かに、う
ん
う
ん、変えすぎないんですよね、
は
い、
あ、
だそれがすごい面白いと思っていて。
なるほどね。
だそういうところの感覚とかは、うん、やっぱりそのプレイアビリティ的なものとも違うし、単純な音楽的メロディーの才能とも違うし、
うんうん、
やっぱ考え方というか柔軟性というか、そういうのも全部、うん、彼はもともと上手いし、その音楽を作る才能もあると思うんで、
うんうんうん、
その3点備えた人だったんだなっていうのが、まあ、よくわかるなっていう感じですね。
なるほど。なんか僕、現代ジャズっていう言葉だけ聞くと、
はい、
なんかちょっとこう難しい印象も受けたりしてたんですけども、
はい、
今の話聞くと割とこうカラッとしてるというか、
そうですね、
むしろ今聞きやすい音楽なのかなって印象も受けるんですけど、実際そう。
そうですね、
うん、
全く聞いたこともない音楽だよっていうのは、まあ、今の世の中あんまりないし、
確かに、
まあ、実際それを目指してる人も多分ほとんどもういないと思うんで、
うん、
でそういう中で、まだあまり多くの影響を他のジャンルから受けていなかったジャズが、
うん、
今すごい勢いでいろんなジャンルから影響を受けていて、
はい、
の化学反応を示してるっていう状況だと思うんですよね。
はあ、そういうことね。面白いっすね。いや、めちゃくちゃ面白い、うん、これヒップホップっていうものがまたそこにあんのも関係として面白いなと思って。
そうですね、
ヒップホップってね、言うたらこう借り物のレコードを回してそこに合わせてラップしたみたいなところがあるじゃないですか。
そうですね。
それってそのこれまでのジャズで言うと真逆の発想に近いと思うんですよね。その
うん、
なんかこう他の文化から音楽を持ってきて、それをこっちで解体して、なんかこねくり回してまた新たな音楽として生まれ変わらせるみたいなのがヒップホップの手法だとするならば、ジャズはそれまで、これまではそこまでそういうことはしてなかったわけ
です。そうですね。
まあ、プログレのフュージョンとかね、その辺はあったけれども、うん、なかった中で、今、爆発的に拡大しているそのジャズの柔軟性と多様性みたいなところの元にヒップホップがいるっていうのは結構面白いことだなと思いますね。なんていうか。
ですよね。
キャラクターが逆のものがお互いの引き金になってるっていうか。
うん。
それは結構、すごい面白い進化の仕方してるんですね、ジャズって今。
面白いと思いますよ。
なんかその中でも、まあそのロバート・グラスパーという人物は、まさにその柔軟性っていう意味合いでかなり重要人物だったんですかね。
そうですね。
ああ、なるほど。
まあ、個人的にも、まあやっぱフライング・ロータスも それと同じぐらい柔軟性を持って動いてると思うんで。
うん。
彼ら二人はやっぱ、そのヒップホップと最初に先鞭つけたところもあったんで、
はい、
その、なんて言うんだろう。まあ、それなりに影響力がある人たちなんだろうなとは思ってます。
うん、うん。いや、ありがとうございます。すごく面白いお話でしたね。じゃあ、ここで一曲やっぱ聴きたくなるわけですよね、はい、そのジャズはって感じで。はい、まあ、せっかくだから、あれにしますか。フライング・ロータスとロバート・グラスパー一曲ずつとかどうですか。
あ、そうしますか、じゃあ。
あ、いいですよね。
では、ロバート・グラスパーとフライング・ロータス一曲ずつ、どうぞ。
ハロー、プレイリストメディア。レディオ DTM。
さあ、というわけで、奥村さん選曲のですね、ロバート・グラスパー。こちらは東側、アメリカの東側をね、拠点にしている方ですけども、ブラック・スーパー・ヒーローという曲を聴きました。そして、その後が、フライング・ロータス。こちらは、アメリカの西側を拠点にしているって話もありましたけども、ターキー・ドッグ・コマ。こんな2曲をね、聴きました。いや、僕、ちょっと感想言っちゃいますけども、シュッとしてますよね。やっぱグラスパーはね、シュッとしてるんですよね。うん、で、フライング・ロータスに関しては、まあちょっと、僕はね、今日、自分の中での概念が変わったぐらい衝撃を受けました。なんか、俺多分そのジャズ的な角度でフライング・ロータスをちゃんと聞いてなかったなって思いました。まあ、だいぶ聞こえ方変わりますよ、これは。奥村さんの話を踏まえると。なんでポカーンとしてるんですか？
ちょっとよくわかんないですけど、
なんかめちゃめちゃ驚いたみたいな顔してずっと固まってたんです。何言い出したんだ君こいつっていう気は僕はしました。すごくどうですか、マンチューは2曲聞いてみて。
私実はロバート・グラスパーちょっと前に、
うん、
ちょっと聞いてたんですけど、
おお、いいですね。
ジャズとして聞いてなかったんで。
何として聴いてたの、逆にロバート・グラスパー。
なんか よくわかんないけど、かっこいい曲って思いながら聴いて
た。いい感じのやつ。
いい感じのやつって聞いてたんですけど、うん、なんか、今日っていうかこの全体のそのジャズのお話を振り返りながら踏まえて聞くと、うん、ああ、確かになるほどなっていう。
確かにって思って。確かに柔軟性あるなって思った。
確かにっていうか、なんか、ああ、そっか、これもジャズなんだっていう、
うん、
なんか納得の仕方をして、うん、でも、フライング・ロータスに関しては、これジャズなのかって、まだちょっと思ってるところがあるかなって感じです。
いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。岩橋くん、どうでしたか、2曲。
いや、なんかその、特にあれですね、ロバート・グラスパーの方がその、
うん、
ヒップホップみたいにすごく聞こえて、
はい、
なんかその本当にヒップホップって最初はジャズをサンプリングする側だったのに、なんか逆に今はジャズ側が意識してるっていうのが面白いなって思いました。
うん、うん、いやすごいよね、その感じの流れ、発展の仕方面白いなと思ってます。いや、なんかロバート・グラスパーはまあ実際この曲に関してはラッパーもね、携えてやってるのもあるから、すごく奥村さんの説明はすんなり入ってくる感じのね、あの曲だったのかなっていう気はしましたね。奥村さんどうですか、改めてこの2曲。
そうですね、まあ結構チョイスしたのはもうピンポイントだったぜって感じです。
ピンポイントだったぜですね。まあ今の3人のコメント踏まえるとというか、
はい、
どうですかというか感触としては。
そうですね、やっぱその結構、まあ、ジャズ側がヒップホップを意識するようになったっていう逆転現象に関しては確かに僕も面白いと思ってて、
うんうん、
うん、なんかまあ冷静に考えれば両方とも、まあ、ブラックミュージックなんで、
うん
うん、まあそういう感じにはなってくる可能性は十分あるんだけれども、
うん、
まあにしてもすんなりいったなみたいな感じですね。
なるほどね。いや、だからその辺もね、まさにいろいろ噛み合ってくるっすよね。なんかグラスパーの何がすごい、柔軟性がすごい、 ああ、やっぱそれをある意味受け入れるというか、
うんうんうん、
対応できるプレイアビリティ技術があって、うんうん、それもね奥間さんあの人は上手かったしもともとちゃんとってだからこそできるその対応力とか、
うんうん、
なんかその全てが腑に落ちてくるというかだからこそできたミクスチャーであるしっていうか、
うん、
なんかその辺は繋がってきますよね今まで聞いてた天のものが線になっていくというか、うん、っていう感じがすごくする気持ちいい話だったなと思うんですけどなんか割と全体だから把握しましたね今までのこの流れを聞いてきて、もうね正直お腹いっぱいなんです正直ねすごいですよこれはあの興味がある人だったらよだれが出るほどいい話っていう感じだと思いますなんですけど僕もうちょっと欲張りたくってこれ奥村さんいろいろ喋ってくれてましたけど別に奥村さんはこう評論家でもなければライターであるわけでもないじゃないですか
そうですね
これ奥村さん音楽家なわけですよミュージシャンなわけですよねで僕が気になるのはジャズをじゃあ聴いてきた奥村さんそのジャズという音楽を自分の音楽に昇華させていく、
はい、
要はジャズから影響を受けていると、まあ、言ってるわけですよね公言してるわけで、
はい、
でもジャズってじゃあどこにどう影響を受けるんですかってのはまだあんま分かんなくて
あ
奥村さんはどういう形でそのジャズを自分の音楽に取り込んでいってるのかなっていうのが気になる
あ僕はまず前回か前々回かぐらいに、
ええ、
そのジャズに結構意識を持つようになったっていう話を、まあ、バンドに関してしたっていう話したと思うんですけども、うん
はい、
ジャズに意識を持っていかれた時に同時に何を考えてたかっていうと、うん、僕はやっぱりそのコードで曲を作るところがすごいあって
コードで、はい、
でコードっていうものはすごい重要なんですよ僕の中では、うん、で、うん、そのコードで曲を作るときにジャズ自分の音楽がジャズ向きになってきてるって思ったときに
あなるほど
でもうちょっとジャズに寄ってってみようっていうときじゃあ何をするかってなるともうこれはジャズのコードをさらうことしかないじゃないですか
あ
でひたすらジャズのコードをもう勉強じゃないけども、覚えまくったんですよ、
うんうんうん。
で、ひたすらジャズのコードを覚えて、自分がまずポップスの曲を演奏するんですよ。うん、ギターで。で、ポップスの曲を演奏した後に、一個一個ジャズコードに変えていくんですよ。
あー、なるほど、ね。で、ジャズアレンジっぽくなっていくわけです、
ね。そうですね。うん、で、ただ全体的になんかまあ AI がやったみたいな感じでジャズっぽくボンってやっちゃうとすごいつまんないものができちゃうから、
はいはいは
い、いびつなとこはどこを残すかとかもよく考えるんですよ、
うんうんうん、
でまあそれでジャズっぽい感じにして、
うん、
なんかジャズっぽくなったけどジャズじゃないんだよなっていう要素を残すために、
うん、
例えば他のメンバーとかドラムのメンバーとかにここはすごい激しくロックな感じでやってくれとか言ったりとか、
うんうん、
ベースの人にここはもう全然もうなんかメロディカルじゃなくてもうルートひたすらどんどんどんどん押してっていいからそれでやってくれとか、
うんうん、
わざとロックポークしたりとか、
うんうん、
いう風な形をとっていて、
うんうん、
でなので、まあ、今の質問に関しては、コードをジャズにするっていうことでもう、盛り込まれたというか、うん。
なるほどね。
まあ、それでいこうかなっていう感じになったっていう。
コードっていうものが作曲の考え方の中心にあるからこそ、ジャズのコードというものにも、しっかりとこう影響を受けたというか。
ああ、その通りですね。
なるほど。はい、まあ、これはだから本当に奥村さんの作曲スタイルの、まあ、影響でもありますよね。そういう、ある意味ね。
そうですね。うん。はい。
まあ、リズムから入ってたら、もしかしたらジャズじゃなかったのかもしれないしっていう。
あり得る感じですね。
っていうことですよね。なるほどね。そうなると、まあ、ヘンリー・テニスっていうのは、まあ、ジャズバンドっていう側面もあるっていうことですよね。
そうですね。ジャズバンドって側面もありますね。
これちなみに、今、奥村さんはじゃ自分のバンド、なんて言ってるんですか？何バンドなのって聞かれたら。
僕はもちろんジャズバンドってしか言わないと語弊が生まれるじゃないですか。
うん、
だからまあそこでまあありとあらゆるジャンルをくっつけて喋るようにしてますね。
なるほど。ジャズロックプログレ。
インストジャズプログレって言ってます。インストジャズプログレバンド、
うん。確かにインストジャズプログレバンドですね。
そうすればもう間違いはないじゃないですか。
間違いはない。確かにね。思い返せばですけど、 やっぱやべえ中1だったんですよね。なんかすべての元凶はやべえ子供時代にある気がしますね。実際ではこう長い間ジャズを聴いてると何がいいっすか？
そうですね。まあ、やっぱりメロディーはやっぱ良いものが残っていきがちだなっていうふうに思っていて、
うんうん、
古のジャズのものたちで今でも残ってるものたちって、うん、本当にみんなメロがいいんですよ。
あ
で、うんうん、それで、まあ、ジャズを目指したりとか、ジャズ、自分はジャズをちょっとでも噛んでるとか、自分はジャズをトライしてるって思ってる人は、うん、やっぱりメロディーとか、まあ、和音の流れとか、すごい良くしていきたいって常々思ってると思うんですよね。
うんうん、
意識はすごい高いと思うんですよ。
なるほど。
で、その意識がすごい高い中で、うん、ジャズっていう、そのジャンル、があり続けてるっていうのは、そこに関してはジャズは信頼できるなとは思ってるんで、
そういうことっすね。まあ、やっぱ聞き続けるからこそ、まあはい、もちろん変化にも気づくし、今日の時代で言ったら柔軟性もそうだし、
そうですね、
こうミクスチャーしていくこうミックスカルチャーな部分とかもそうだと思うんですけど、気づけるし、プラスで残ったものにも気づけるって感じですよね。言ったらそうなって
くる。そうですね。
あ、これが後世残っていってるんだっていうことで、ある意味メロディーの価値観とか貴重さみたいなものに気づけるっていうのは、はい、ある意味聞き続けてきたからこそ、まあ、感じれる感覚っていう感じはちょっとしますね。
そうですね。確かに。
それはすごく皆さんにも聞く一つのね、一歩のきっかけになるのかなっていう気はすごくするので。
うん、僕もそれは思います。
うん。ぜひね、長く聴き続けてほしいし、昔のものからでもね、聴ける時代ですからね、
うん。そうですね。
ぜひね、いろいろ掘ってほしい気はしましたね。岩橋くん。
はい。
いかがでしたか？何か、こう、感想ください。
いや、なんか、あれですね、その、今までずっと変化がなかったジャンルなのに、それが今いろんなジャンルと融合して変化し始めてるっていうのはすごいなんかリスナーとしても面白い時代になってるなと思いました。
うん、まあこれまでも変化の話はしてましたけどね。アシッドジャズという枝葉とかね、70年代のプログレとのフュージョンとかね、いろいろあるけども、さらに今でもって話だよね、はい、今でも変化してるっていうかね。マンチューはどうでしたか？
なんか私は、その、ジャズが、すごく強大なものというか、巨大で、こんがらがってて、興味はあるけど、どこから本当に手を出していいか全くわからないなと思ってたんですけど、なんか全体聞いてて、あ、こう、その、ごちゃごちゃしてたものが、なんかどんどんこう、整列していくというか、ちょっとなんか収まっていく、地図ができていくみたいなのが、すごく楽しかったです。
ああ、よかったですね。
だ
から
、マンチューさんに伝わったの嬉しい。
いやいや、もうなんかすごい。だから私も、この配信はマジで永久保存版だなって思います。
いや嬉しいですね。よかった、よかった。最後、金子さんもぜひ一言欲しいですね。
あ、そうですね。だから僕なんかは、全く聞いてなかったわけではないけど、ぼんやりと、ジャズって、様式美なんじゃないかなって思ってた時代があったんですよ。でも、まあ、そんなこともないんだろうなみたいなのがあったんですけど、今日のお話を聞いてなんか一周回って深めの様式美なんだなと思いました。
面白い、
うんうん、
で
その心は
なんかやっぱりでそんだけ離れていてで、高度感って言っても、じゃあ J-POP で同じコード使ってるじゃんとも思うし、でもそれはジャズじゃないだろうな、多分ジャズの要素は取り入れてるけど、みたいな中でジャズを名乗る人たちっていうのは、おそらくどうしてもその様式を愛しすぎてるし、それをまとうことっていうことにとってもプライドがあるだろうし、それをまとうことの意味みたいなのを今後も描きたいんだろうなっていうか、なんかそんなちょっとロマンを感じましたね、僕は。
まあ、ある種のジャズプライドというかね、
うん、
みたいなものをやっぱプレイヤーたち全員が持ってるような印象は確かにあるよね、うん、なんていうかね、
なんかそれをね、
うん、
なんかそれをさ、 ジャズってなんかちょっと暗めの部屋でさ、レコード置いてさ、ちょっとおしゃれなブランデーとかをさ飲んでるイメージが勝手にあるんですよ僕はね、リスナーは高いオーディオ高いオーディオでね。でもその
リスナーね、ジャズリスナー、ね、
そうそう、はい、でもリスナー側ですらある種その様式も大事にすることが、なんか音楽を愛することによって何かを得ようとするっていうか、
うん、
そういうなんかロマンがあるジャンルなんだなって改めて思いました。
うん、うん、奥間さんいかがでしょうか。
いやー、いい意見ありがとうござい
ます。いや、面白いですね。いや、ほんとね、三者三様、僕らスタッフもね、いろんな意見を持ちましたし、
はい、
あの金子言ってることすごくよくわかるなと思ってて、なんていうかジャズを聴いてる人たちもやってる人たちも、まあ、ある意味プライドが見えてるような印象がやっぱりあったし、うん、今でもやっぱあったりすると思うんですよ。あるね、どこかジャズってのは敷居がまさに高いとかあるなと思って言うんですけど、ただその敷居も大事って思うよねって思うし、うん、やっぱ全部が全部フラットでみんな良くてみんないいみたいな、それってやっぱりないから絶対に、うん、それありえない世界だなと思って、やっぱそれにはやっぱり僕は思うんですけど、プレイヤーとしてのなんていうのかな、研磨っていうか、うん、がやっぱどうしても必要な音楽だなと思うんですよ、正直。
なるほど。
でそれは多分どの音楽もそうなんですけど、より顕著だなと思ってて、
うん、
だから多分プライドを持つと思うんですよ僕ね。楽器ちゃんと弾いてちゃんとやってる人がそうじゃない演奏見た時って多分ちょっとねピクってなると思うんですね。なんかそれってあの楽器って弾くために練習をしまくると思うし、そのための時間って絶対だと思うんですよ僕は。それはね、飛び級する人ってあんまいないと思うんですよ基本的に、楽器に関してはそこまで。なんかその辺が俺もしかしたらそのジャズの、まあだからクラシックももしかしたらそうなのかもしれないなと思うんですけど、プレイヤーとしてのね、こう研磨の年数とかその研ぎ澄まされた磨く時間とね、その労力っていうのがある意味そのプライドにつながっているというか、にもちょっと思ったりしましたね、話聞いててっていうか。だからそこが今ね、パソコンがあってデスクトップがあれば音楽が作れるっていうような時代になった中でもね、進化を遂げてジャズっていうものが生き続けてるっていうのは俺はすごい面白い話だなと思うし、これは追う理由にしては十分すぎるでしょってすごく今日の話を聞いて思いましたね。で最終的にはなんかジャケ買いすればいいと思います。いろいろ聞いてきたけど、聞きたきゃ聞けばっていうところはまあ最終的にあるかなって思うし、そんなに重く捉える必要はないよとは思いつつ、ただすごくあの一歩目のヒントになる回にはなったかなっていう気は僕はしたので、奥村さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、いろいろ話してきましたけど、こんな感じで今回の企画は終了とさせていただくんですが、まあ、改めて奥村さん、こう全体の、どうですか、喋、はい、ってきてというか。
そうですね。やっぱあの、自分で喋りながら、やっぱ自分で気づいてなかったんだなって思うことがあったりして、
うんうんうん、
自分で再発見できるっていう、いい機会だったなと思ってます。
ああ、本当ですか。ああ、それなら何よりですね。もう僕らは完全に教えを請う生徒みたいな状態でね、聞いてきたので。いや、でも本当に、あの、こんな無理難題というか、大きなハードルをね、突きつけてしまって申し訳なかったんですけども、ただ本当にすごい話をありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、楽しんでいただけたら何よりです。で、お知らせですね。ここから大事ですけども、お知らせ。ヘンリーテニスからありますね。
はい、
クラウドファンディングのこと
を。そうですね、はい、あの我々ヘンリーテニスは4枚目のアルバムを制作しておりまして、でクラウドファンディングをですね始めました。でこれはあのキャンプファイヤーで見ることができるんですけれども、ここにですね我々の新曲が4曲、まあデモなんですけれども、まあ自分らで撮ったデモのやつなんですが、まあそんなに聴ける感じになっていると思うんで、うん、それを聞くことができます。でそれを聞いた上で、まあ、もしよかったらご支援の方いただければと思うのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。クラウドファンディングね、ヘンリーテニスの進歩を僕らはね心待ちにもしているので、そんな立場からしてももちろん支援もしますが、皆さんの支援をね望んでいますので、進歩が無事に出ることをね 祈って、そうですね、おりますので、皆さんぜひクラウドファンディングチェックお願いします。
はい
はい、というわけで、5月終了ということで、最後にね、奥村さん、
はい、
1曲曲紹介してもらって終わりにしたいなと思います。
はい、わかりました、はい、ではですね、ヘンリー・ディンスの、3枚目のアルバム Breaking Happy から、アメリカという曲をお願いします。
はい、というわけで、5月のゲストはですね、ヘンリー・テニスというバンドから奥村さんでした。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。